こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。子どもの事故についてです。事故から子どもを守りましょう。日常生活の中で怪我をして救急車で搬送されるのは、特に1歳児や2歳児が多くなっています。同じような年齢で同じような事故が繰り返し起きています。過去に起きた事例を知り、予防対策を取ることで防げる事故が多くあります。まず家の中の危険を確認しましょう。子どもの成長とともに危険がないか確認します。まず転落です。タンスなどを足がかりに窓から転落する。また柵をしていなかったためベビーベッドから転落、ソファーに上がって遊んでいるうちに転落、コンセントにいたずらをして火傷をする。またテーブルクロスを引っ張り熱いコーヒーやお茶で火傷をする。倒れてきたテレビにぶつかる。タバコや飴玉を口に入れてしまい誤飲や窒息する。ライターをいたずらしていて火災になる。床に散乱したものにつまずいて転ぶ。つまずいて尖ったタンスの角にぶつかる。ベビーベッドなどの柵の開閉時に子どもの手が挟まれるなどです。子どもの成長発達段階と遊びで起こる事故についてです。0歳児ではベッドやソファーといった家具や人に抱っこされている時に落ちる事故が多く発生しています。また包みや袋やタバコ、玩具を誤って飲み込む事故も多く発生しており、6ヶ月になると何でも口に入れてしまうのが特徴です。1歳は一人歩きを始める頃で、階段や椅子、ベッドなどから落ちる事故や、家具、机やテーブルに起因する転ぶ事故やぶつかる事故が多く発生しているのが特徴です。2歳は1歳児と同じく、家具、机、テーブルなどの家具類に起因する転ぶ事故が多く発生しています。自転車の補助椅子から落ちる事故や、ドアに挟まれる事故も多く発生しているのが特徴です。3歳から5歳は階段や道路で転ぶ事故が多く発生しています。また自転車の補助椅子から落ちる事故、ビー玉や飴玉類などを誤って飲み込む事故も多く発生しているのが特徴です。ここでは子どもの事故についてご紹介しました。次に、乳幼児のいる家庭の防災の備えについてです。乳幼児を持つ家庭では、避難する際におむつ、ミルク、使い捨てタイプの哺乳瓶、カセットコンロ、また頭や足を保護する帽子や靴などが必要です。避難の際、意外と忘れられるのがお尻拭きや靴です。おんぶや抱っこで逃げるために靴を忘れるケースが多く、またおむつは持っていてもお尻拭きを忘れかぶれ症状を起こしてしまう赤ちゃんも被災地では報告されています。赤ちゃんの体はとてもデリケートです。清潔に保たなければ皮膚も炎症を起こしやすく、またミルクに使うお水でお腹を壊してしまうこともあります。避難生活は大人も大変ですが、小さいお子さんにとってもさらに大変なことです。環境が変わる上に余震などの恐怖から夜泣きやおねしょをする子もいます。そんな時に子どもの心を癒してくれるお気に入りの絵本やおもちゃ、 ぬいぐるみがあればストレスもだいぶ軽減されます。事態が落ち着いてから少し家に戻れる、車で避難できるといった状況であれば、おもちゃや絵本、お絵かき道具をすぐに持ち出せるように準備しておきましょう。ここでは乳幼児のいる家庭の防災の備えについてご紹介しました。応急手当についてです。身の回りのものでできる応急手当の方法について、 NPO 法人プラスアーツの理事長の永田博一さんの記事からご紹介します。被災地では応急手当専門の道具は入手が困難となります。平常時と異なり、災害時はたくさんの怪我人が同時に発生するため、そういった応急手当や救急救命のための専門の道具が圧倒的に足らなくなり、入手困難になります。各家庭やマンション内の備蓄倉庫、地域の公園や学校などに設置されている防災倉庫の中に、医薬品、救急セット、担架、救急救命の資機材、こういったものをこれまでの想定以上に備蓄することも重要ですが、その一方で専門の道具が手に入らなくても、身の回りにあるごく一般的な生活雑貨などを使って応急手当ができる技を習得しておくことも重要です。まず直接圧迫止血法です。切り傷などで出血している怪我人に有効な止血の方法です。過去には止血対法が奨励されていましたが、消防の専門家によれば、この方法は正確な位置に適度な強さで布を縛ることが難しく、さらに細胞組織が壊死しないように30分に1回布を緩めないといけないなどの処置が複雑なため、一般市民には不向きとされ、最近ではこれからご紹介する直接圧迫止血法が推奨されているそうです。直接圧迫止血法は、1、直接血に触れないようにビニール袋などで手を覆います。2、傷口に清潔な布、例えば使用していないハンカチ、タオルなどを直接当てて圧迫します。3、傷口を心臓より高い位置に上げます。4、最初に当てた布が血で染まってきたら、新しい清潔な布をさらに上からかぶせて圧迫します。5、血が止まったら、オーバンハンカチやネクタイなどを包帯代わりにして、当てた布を固定した上で病院に運びます。この手順の中で使用している道具は、ビニール袋、オーバンハンカチ、タオル、ネクタイなど、いずれも専門の道具ではなく、すぐ手に入る身の回りにあるものばかりです。そしてこの手順の中で特に重要なのが、直接血に触らない、傷口を心臓より高い位置に上げるという2点です。忘れがちな注意点なので覚えておきましょう。ここでは身の回りのものでできる応急手当の方法、直接圧迫止血法についてご紹介しました。避難所生活についてです。避難所では慣れない生活で疲れがたまる中、厳しい寒さやまた暑さなどによって体調を維持するのが難しい状況になります。避難所で生活する人たち、そしてサポートする人たちに知ってほしい注意点と対策をご紹介します。まず、トイレを我慢せずに水分をこまめに補給してください。便秘や膀胱炎などになったり、脱水症状につながったりする恐れもあります。慣れない避難所の生活では、トイレに行きづらいと感じたと、食事や水分を取ることを控えようとする人もいるということです。トイレを我慢しないためにできるいくつかの工夫です。例えば、ゴミ袋や新聞紙を大量に用意して、袋に新聞紙を入れたものを簡易型のトイレとして袋ごと捨てる方法が有効です。バケツなどの水でトイレを流す場合は、 排泄物だけを流し、髪を別の場所に捨てるようにしないと配管が詰まる恐れがあります。女性などが使いやすいように囲いなどを使ってプライバシーを保つようにしたり、お互いに声を掛け合ったりしてトイレに行きやすい環境を作ることも大切です。そして食中毒についてです。熊本地震では避難所になっていた熊本市の小学校で避難していた人たちなどが腹痛などの症状を訴えました。避難所の昼食に提供されたおにぎりから食中毒を引き起こす細菌、黄色ブドウ球菌が検出されたことから、保健所はこのおにぎりが原因の集団食中毒と断定しました。おにぎりを握る際などは使い捨ての手袋やラップフィルムなどを使って握ることが大切です。直接素手で握ったり食品に触れたりしないようにします。また作った食事を長時間置いたままにしないようにすることも大切です。大事な食べ物でも捨てるという選択肢も考えましょう。食品が残った場合は冷蔵庫に入れたり、食品を再加熱したりして温度管理を徹底して保存することが大切です。冷蔵庫などがない場合は、提供されたものの食べなかった食事は食中毒を防ぐためにも思い切って捨てるという選択肢も必要だとしています。もったいないと食べきれなかった食事を長時間手元に置く人もいますが、食中毒を予防するためには時には必要な判断ということです。次に感染症の予防です。避難所で広がりやすいインフルエンザや急性胃腸炎などの感染症の予防方法として、空気が乾燥する避難所ではマスクの着用、そして咳エチケットの徹底です。咳やくしゃみをする際に手で口を覆うと、その手から感染が広がるため、必ずタオルなどで口を覆います。覆うものがなければ自分の肘の内側で口元を押さえます。人の方を向いて咳やくしゃみをしない。手を清潔に保つため、水がない場合には避難所に速乾性のアルコール消毒剤やウェットティッシュなどを置きます。食事の準備や食前、排泄の後、また赤ちゃんのおむつを交換した後には必ず手洗いや消毒をします。避難所で体を動かさない生活が続くことで心身の機能が低下します。いわゆる生活不活発病です。予防方法としては、体を動かすことを心がける、日中ずっと横にならない、歩きやすい通路を確保するため身の回りを片付ける、一度に多くの運動せず少ない量を回数多く行います。歩くことができない人は膝の曲げ伸ばしをするなど、体の状態に応じた簡単な運動をします。生活不活発病は本人も気づかないうちに症状が進行していきます。周りの人も高齢者などの状態の変化に気を配りましょう。避難所生活が長引けば、体だけでなく心の疲れもたまります。不自由なことや体の疲労があってもわがままを言ってはいけないと我慢していませんか？何か困ったことがある場合は、行政の担当者やボランティアなどに相談し、一人で抱え込まないようにしてください。避難所で生活する際や、ボランティアとして避難所で活動する機会があったときは、具合が悪くなる兆候がある人がいないかどうか、自分自身が気づかない間に体調を崩していないかどうか注意してください。避難所では周囲の目がありますが、自宅に避難している高齢者などは周囲が気づきにくく、自宅に避難している高齢者は特に熱中症などの注意が必要で、見回りなどが大切になります。ここでは避難所生活での注意点と対策をご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
ペットの災害対策についてです。 災害が起こった時に最初に行うことは飼い主自身や家族の安全確保です。ですがペットの安全確保についても日頃から考えておく必要があります。もしかしたらペットと離れ離れになるかもしれません。身元がわかる名札など外から見える場所に普段からつけておきましょう。首輪はもちろん、鳥には足輪など緩んでいないかきつくないか時々チェックをしておきましょう。また災害時、ペットに対する救援物資は人に対するものよりも届くのに時間がかかると言われています。あらかじめ十分な量の水やペットフードなど必要なものを備えておきましょう。普段から少し多めに買い置きをしておくと安心です。持ち出し品はリュックなどに入れ、その他のものは分かりやすいところにまとめておきましょう。また避難が必要な場合に備えて日頃からキャリーバッグやケージに入ることに慣れさせておきましょう。そして地域で指定されている避難場所がペットと一緒に避難できるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。避難所などでは動物が苦手な方やアレルギーを持っている方への配慮も求められます。ルールをしっかりと守りましょう。最後に、ペットの災害対策の基本は、普段から人や他の動物を怖がったり攻撃的になったりしないなど、基本的なしつけや健康管理をしておくことです。飼い主が留守中に被災する場合も考えて、事前に家族や地域で話し合っておきましょう。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。日本列島はどこでも台風や集中豪雨で大きな被害を受ける恐れがあります。大雨や強い風に対する備えは欠かせません。台風が接近するなどして雨や風が強まる前に、家の窓や雨戸をしっかりと閉めましょう。側溝や排水溝を掃除して水はけを良くしておいたり、風で飛ばされそうなものは固定したり家の中に入れたりしましょう。ハザードマップなどで危険箇所や避難場所をあらかじめ確認しておくことも大事です。気象情報を細かく確認して近づいてくる危険に備えるようにしてください。避難に備えて非常持ち出し品を点検しておきましょう。防災メモ。大雨や台風は地震災害のように突然襲ってくるものではなく、いつ、どこで、どれくらいの規模でやってくるのか、ある程度予測することができます。テレビやラジオ、インターネットなどを利用して、雨雲の動きや注意報、警報などを確認し、早めの防災対策や避難準備をすることが肝心です。また、さらに重大な災害が起きる恐れが著しく大きい場合には、特別警報が発表されます。特別警報が出されたら、これまでの常識は通用しないと思ってください。生命や財産を守るために、一刻も早い対応が必要です。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。